はい。キネマトクラブ第94回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
はい。今回はですね、今月公開になりました、見える子ちゃんについて語っていこうと思います。はい。じゃあまず解説あらすじです。霊が見えるようになった女子高生がひたすら霊を無視してやり過ごそうとする姿を描く泉智樹による青春ホラーコメディ漫画、見える子ちゃんを実写映画化。ある日突然普通の人には見えない霊が見えるようになってしまった女子高生、四谷巫女。いろいろとやばい霊に囲まれた彼女が取った選択肢はまさかの見えていないふりだった。霊たちに見えていることを悟られては何が起きるかわからない。そんな恐怖に怯えながらもひたすら平静を装って無視を決め込む巫女。たとえ親友の花に霊が取り付いていても、同級生のユリアに霊が見えていることがバレそうになっても、ただひたすらに全力するの巫女だったが、霊に疲れた親友花はどんどん様子がおかしくなっていき、てんてんてん。ドラマ&映画シリーズ推しの子や映画すずめの戸締まりなどで活躍する花なのかが主人公巫女役で主演。巫女の親友花役を熊田凛花、写真部のユリアをなえなのが演じた。監督脚本は映画残影や本当にあった呪いのビデオのナレーションで知られる中村義弘という作品になっています。はい。じゃあ情報はそんなところで早速感想を語っていこうと思いますが、サネさんは見える子ちゃんいかがだったでしょうか？
はい。正直なところ、見る前はあんま
は
り
い。
期待をしてなくてです
はい
ね。なんか選ばれてるキャストとか、そのポスターのビジュアルがよくある実写ホラーに、思えちゃってた
はいはい。はい。うん。なんか、
ん
ちょっ
で
と安
す。
っぽい学園
い
も
や、
のみ
そう
たい
なんで
な。
す。はい。
ホ
よくあ
ラー
る
テイ
B
スト
級
のみたい
ホ
な。
ラーなのか
う
なっ
ん。
てい
はい
う。で、おそらく学生いっぱい見に来るだろうと思っ
はいはい。あ、
た
多
ん
かったで
で、
すよ、僕の周りも。
邪魔にならないように端っこの席を取ってたん ですけど、
随分謙虚ですね。はいはい。
まあ、半分ぐらい席空いてるのに、まあ、なぜか隣に女子高生3人組が座っちゃって、
うん。ほう。
なんかびっくりしてびくってなったらかっこ悪いなとか、なんか そうい
い
う
じゃないですか、別に。
雑念の中で見始めたんですけ
はい
ど、
はいはい。
で、見てみたら想像以上に面白かったで
ねえ、
す
面白
ね。
かったですよね。
で、まず、怖いところはちゃんと怖くて良くて、
うん。
これは監督の力量だと思うんですけど、なん
はいはい。
か、いきなり驚かすみたいなのは少ないけど、
そうですね。うん。
ちゃんと怖いの
でも
が良
怖
かっ
いんだよ
た。
ね。そうそう。
でも、物語のベースはコメディでもあったりするん
う
で、
ん。
なんか、怖すぎてしんどくなることはないと思うの
ああ、そうね。
で、
う
幅広い層が楽しめる作品なんじゃないか
ん。うん。
な
はい
と思
はい。
いました。で、霊が見えることが日常っていう設定が新鮮で、そこも良かったで
ああ。はいはいはい。
すかね。で、あと、幽霊あるあるみたいなのをネタにして、なんか、例えば、霊に取り憑かれてる友達に塩ぶっかけたりとか、なん
あ
か、
りましたね。
そういう内容が入ってるのも新鮮で面白かった
うんうん。
ですね。で、まあ、ただ一つだけちょっと中だるみしたかなって感じたのは、先生に取り付いてる先生のお母さんの霊の下りのあたり。あそこはなんか、もうちょっと、なんかカットしてもいいのかなって思いました。ちょっとそこが眠くなっちゃったんですけど、本当に不
ご
破は、
めん、もうそこって、ね、先生に取り憑かれた？あ、あれか。男の先生ね。
そうです、
うん。に取り付いちゃったお母さんの霊ね。
そうです。まあ、
うん。
メインの一番怖いところだ
は
とは
い
思
はい
うん
は
ですけ
い。
ど、そこはちょっと眠くなっちゃっ
ああ、
て。
なるほどね。逆にね。はいはいはい。
でもまあ、本当にそこぐらいでしたね。不満があるとす
ああ、
れ
な
ば。
るほどね。はいはい。
で、終盤、実はお父さんが霊だったってい
そうう
ネ
ね。
タバ
うん。
ラシが、
はいはいはい。
これがね、結構感動しちゃったん
おお、
で
そ
す
うなんで
よ
すね。
ね。
はいはいはい。
なんか B 級ホラーとかだと、なんか取っかかりもなくさーってなんか消えて、
はい
ああ、
はい。
霊だったんだ、みたいになりが
はいはい。
ちだと思うんですけど、そこにちゃんと演出を入れて感動に持ってってるのがすごいなと思いました。なんか中高生で初めてホラー見る子にすごいおすすめできる作品だなって思いました。ね、はい。とりあえずそんなとこです。
確かにですね、ポスターだけ見るとね、本当になんかライトな感じの作品で、なんかホ
なん
ラー系
か、
学園ものな、まあ、ライトな、まあまあ、のものかなってするんだけど、意外とそうでもなくてね。
や、そうなんですよね。
そうね、見応えがあるっていうかね。
インスタグラマーも出てるし、
確かにね。
スタート社のね、俳優も出てるしって、なんか全然そんなことはなかったですね。
ライトな感じだから、本当に劇場も僕も行ったけど、若い子が多くて。
はい。
でもね、あれ、蓋開けてみると、本当にいい J ホラーへのなんか入門作にもなり得るんじゃないかな、みたいなね、気がし
は
て、よかったし。あれね、そのインフルエンサーで思いついたけどね、あれ、ナイナノってこう、僕初め
い。ない
て
なのね。
作で知って、
はいはいはい。
なんか可愛かったなって感じだったんだけど、今作であれね、アイドルっぽい見た目の役で、なんか余計か可愛く感じたのかなと思うんだけど、サルさん知ってましたか？ないなのは。
なんか知ってたんすけど、なんか結構ハマって。D 役でいいなって思いましたね。
なるほどね。
なんか陰キャ感もちゃんと出てて、すごい良かったですね。
なんかちょっと今後ね、ちょっと注目していきたいななんてことを思ったりもしました。ないのは、ないなのちゃんね。はい。じゃあ僕の感想としてはですね、僕もね、めちゃくちゃ面白かったです。ホラーパートとね、コメディーパートのバランスがなんか最高だなっていう感じで、どちらもね、すごく良かったですよ、パートね。で、ホラーパートもね、ちゃんと怖くてね、まあ、幽霊の見た目がね、なんか子供騙し感がなくて、ガチで良かったなって感じで、で、まあ、特に怖かったのが、体育館でね、なんか出し物の抽選会してる時に、文化祭をやるんですね、今作ではね、中でね、劇中で、ね、そこで、ミコがね、椅子に座ってると、なんか霊見ちゃうんですよね、それで、そいつがなんかだんだんこう近づいてくるんですよ、ミコの方にね。で、ミコの近くにいた、妊娠してる先生の、なんかお腹に興味を持ち始めるっていう、ゾッとしてね、あそこね。
なんか
なんか、
怖いっちゅうか気持ち悪かったっ
気持ちは
す
そう
ね
そう。なんかね、ちなみに例はね、監督曰くね、変態体育教師の例らしいですよ。
そうなんだ
そうそう。っていう裏設定あるらしいですけど
確かにやりそうだな、変態体育教
ね。
師。ああいうこと。
で、そう、コメディーパートも楽しくて、特にあれですね、ミコと写真部のユリアと生徒会長の絡みとかね、僕は好きでしたね、あれね、なんかね。で、なんか J ホラーの中のね、凡庸な作品とかだと、恐怖シーン以外がなんか単なる恐怖への布石になりがちなんですけど、まあそれであんまり面白くなかったりもするんですけど、今作はそういうふうになってなくてね、まあ別にまた面白いっていう感じで、全体的に面白かったなって感じで。で、まあ、これだけでもね、面白いんだけど、まあ、さっきサネさんも言ってた、終盤はね、どんでん返しがね、いくつかあってね、そう、お父さん以外にも生徒会長も実は、っていう、幽霊だったみたいな話で、すごく驚いたし、気持ちよかったしね、そう、まんまと騙されたって感じで、最高でして、はい。とりあえず、そんな感じですかね。
そのどんでん返しのところですけど、
はい。
なんか男子がいることとか、お父さんがいることにちょっと違和感はあったものの、だから最後まで霊だと確信できない、その作りがすごい良かったなと思ってて。
あれですか、男子いるはずなのに教室にはいないみたいなことですか。
あ、そうです。なんか女子校なのに、なんか男子いるな、みたいな。でもなんか、その男子学生とか、お父さんとかって、結構無視されがちじゃないですか。なんか、実際にいてもなんか、無視されたりすると思うんで、
ね、
そ
実際
ここ で、
の話だとあれね、ミコは父さんが亡くなる直前はなんか喧嘩して無視してたらしいですからね。
そう
そういう
で
設定がありましたよね。
す。そことも辻褄があって、なんかすごいいいなって思いましたかね。
なんかその男子がいないっていう、いるんだけど教室にはいないみたいな話で言うと、なんか生徒会長が割と序盤の方で、その男子、女子と一緒に、なんちゃらやるのに騒ぐな、みたいなさ。だからその、男子はこの学校にいるんだけど、クラスが違うっていうか、あるじゃん、何々か、みたいな。そういうので、普段女子と触れ合わないんだ、みたいな、こう、ふうに思わせてる感じっていうかね、一応あったりとかしてね。そうそうそう。巧み
男子クラ
に、
スと女子クラスみたい
そう、
に。
巧みに、その、ね、うまく騙してるっていうかね。そうそうそう。そこも面白いっていうか、うまいなっていうかね。 あと僕はあれですね、今作の面白いポイントの一つに、霊に対して少し愛着が湧いてくるところがあるかなと思ってて、例えば子供の霊がそうなんですけど、
ああ、子供の例
最初の
か。
方に出てきたんですけど、その時は結構なんかね、2個走って追いかけたりしてきて、結構怖いんですけど、で、その後も何度か出てくるんですけど、なんか、同じ家だから、なんか一見そのもういいよとかふうになりそうだけどならないっていうか、もう最後はこの巫女の家で一緒にテレビ見てたりしてて、なんか少しほっこりするっていうかね。
ちょっと受け入れる気持ちになるというか。
多分だから、巫女は見てくれるから居心地がいいって、見えてるから居心地がいいっていうか、落ち着くというか、多分そういうのもあるのかなみたいなね。そういうのもちょっと面白かったですね。
僕は冒頭の子供に追いかけられるシーン、あそこが一番怖かったっす。
確かに怖いよね。見えてるの？とか言ってね。
僕、
ガーッつ
中学生の時だな。なんか、友達ん家に遊びに行ってて4人ぐらいで。で、遊び終わって、まあ、7時ぐらいかな、真っ暗の中で、まあ、なんか農家の子の家だったんで、すごい田舎だったんですけど、そこで帰ってた、3人でチャリで帰ってた時に、野犬に追いかけられたことがあっ
ああ、怖いね、それは。
て、で、本当にわーっつって逃げたんですけど、それをめちゃくちゃ思い出して、
ああ、なるほど。
なんか
それを
す
ね。
げえゾッとしました。
なるほどね。ね、人によっていろいろ怖い幽霊はいるだろうね。霊はいただろうね。あれとかも印象的だったの。バスの中でさ、なんか、霊が座ってんだけどさ、乗客席にね。振り返って、なんか顔がおかしいんだよね、なんかね。ね、なんかあの辺とか結構あれもガチだなみたいなね。
怖かったな、あれ
そう。
も。
いや、ギャップが面白いよね。そのコメディーパートと例の価値観のね。
なんか実際の、漫画原作の方だともっと
クリーチャーっぽいんでしょ？なんか
感じ
話
ら
で。
しいですけど、なんか普通に人にしてよかったっすよ
ねえ、
ね。
例の方がなんかいい感じするよね。クリーチャーの方もちょっと見たけど。
多分、クオリティ的にも、普通の人間の霊にした方が上がるんでしょうね、多分。クリーチャーだと絶対嘘っぽくなっちゃうから、そこを変えたのはめちゃくちゃ良かったんじゃないか
監督のインタビューでもそんなようなこと言ってたね、確かに。だから
な。ああ、そうなんですね。
いい判断だったんじゃないかなと思うね。
なんか、クリーチャー出てきて失敗しがちじゃないですか。
ああね、確かにね。
漫画原作。そこ変えたのはめっちゃ良かったと思います。
学校の怪談で僕好きなシリーズがあるんですけど、まあ古い映画なんだけど、1が95年なんだけど、学校の怪談って聞くとさ、やっぱお化けを期待するじゃないですか。で、まあお化けもちろん出てくるんだけど、なんかラスボス的なやつは完全にクリーチャーなんだよね。学校の怪
あ、そうなん
盗は。
です。へえ。
なんかね、まあ別にそれ、これ誰もがどうなんて疑問を呈してるわけじゃないんだけど、僕的にはなんかね、やっぱなんかね、ミエルコちゃん、まあ事前情報だって、まあ多分誰もがある程度理解していく部分としては、ミエルコちゃんっていうタイトルで学園系で霊が出るっていう、のがあると思うから、その中でなんかね、まあ、もちろん全部クリーチャーだったら霊っていう話にならないんだけどさ、そのなんか霊って言ってて一部クリーチャーとかそういう中途半端なのがなんかね、あると僕的にはなんかどうなんだろうと思っちゃいがちだから、全部ちゃんと霊っていう感じで、なんかよかったなっていうかね、期待通りのものが見えたみたいな。ありましたね。
まあ、監督のあの技術の積み重ねなんですかね、そこはね、今までホラーやってきた。
あと、僕から細かいポイントで良かったところとしてはね、まあ、ね、実は巫女の父親がすでに亡くなっていて、僕らが見ていたのは霊だったっていう、まあ、どんでん返しが明かされるわけなんですけど、それがさらっとね、セリフの中で行われていたことが良かったなと思って。終盤ね、巫女とユリアが先生の車の荷台に座りながら会話してるんですけど、その会話の中で、まあ巫女が本当にさらっとね、父親がすでに亡くなっているってことを明かすんですけどね。このシーンね、劇場で見た時にちょっと感じたことがあってね、僕の周り、まあ中高生ぐらい5、6人座ってたんですけど、巫女がね、セリフでこの父の死を明かしたシーンではね、何の反応もなくてね、なんだけど、そして、その後少し経ってからさ、父の遺影が画面にバンって映るんですよね。明かされた後ね。 そこで初めてなんかみんなが、みたいな反応を始めて
あ、
て。
そうなんだ。
だから、なんか、そこでその周りの若い観客とのその反応のラグを感じて、だからなんか、みんなちゃんとセリフ聞いてないかなと思って。だから普段映画見てない人がいかにこのセリフをちゃんと聞かず、なんか絵の情報に頼ってるのかな、みたいなね。そういうのを感じちゃって、その映画見た後監督のインタビューを聞いたんですけど、ミコとユリアの会話の中で、さらっとこの重要なことがわかる。あのシーンの脚本が書けたとき、なんかいいの書けた、やったってなったらしいんですよ、監督は。でもなんかもしかしたら若い頃、この映画のメイン層の若い子にはなんか伝わってないのかなとか思っちゃってね。ちょっと残念にも感じましたけどね。
なんか実写映画だと、説明しがちじゃないですか、ナレーションで。それが全くなくて、僕はめちゃくちゃ好きなんです
ねえ、
け
僕も好
ど、
きだったんだけどね。おお、マジかと思ったんだけど。
伝わらないパターンはあるのか、それで。
みんなが同じタイミングでね、家の場面で反応したからね、そうなるかと思ってね、ちょっと興味深い反応でしたけど。
出だしの幽霊見えるくだりも、多分、まあ、なんか、ミコが、わーって驚いてましたけど、なんか実際の漫画だと、ナレーションベースというか、淡々と進むらしくて、叫んだりもせず。なんか、そこら辺の変え方はすごいいいなって思いましたけどね。慣れに頼らずに進めるっていう構成の仕方が。
あとね、このミエルコちゃんね、ロケ地がね、主にね、なんか僕の地元の群馬だったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、例えばね、花がね、巫女に地蔵をもらったりさ、パンをなんかむしゃむしゃ食べてた通りがあったと思うんですけど、ちょっと、
ありましたね。
あそこなんか見覚えあるなと思ったらね、調べたら僕の高校の時の通学路で、
そうなんだ。
そうそう。で、あとね、巫女たちが通ってた高校はね、地元の廃校になった高校でね、そう、旧校舎は、まあ同じこう廃校になった中学だったりしてね、なんか神社だけは埼玉らしいんですけどね。だからなんか映画見終わった後、こうロケ地調べてみてもなんか面白いかもなっていうのも、なんかちょっと今回改めて思ったとしましたね。
そうす。あ、神社って映画でよく出てきますけど、もう一番神社が出てきて納得できる
映
映
画
画
だっ
だった
た？
な。なんで神社行くねんっていつも思いますからね。神社行かせがちじゃないですか。なんか、二人で喋らせるときとか。今回はめちゃくちゃ意味があってよかったですね、神社に。その払い方も、新鮮でいいっすよね。神社に、なんか、自分の力でやるわけじゃなくて、神社にこう、連れてって払うみたいな、やり方も新鮮でよかったな。
お母さんがね、離れてもしばらくね、存在し続けるね、お母さんの霊がね。で、それを無視することで、消えていくっていうね。いない体にしてね。そうそう。なんかあれね、監督が言ってたんだけど、まあ、毒親じゃない、毒親の霊じゃないですかね。なんか毒親についてすごい調べたらしくてね。したらなんかね、有効策は無視することだっていうふうにね、いろんな本に書いてあったから。
そうなんだ。
だからじゃあ、毒親の霊も無視、無視、無視っていう。それできっと倒せるだろうみたいなので書いてあるし。なるほ
そう
ど
なん
な
す。
とか思ったりね、そ
まあ、なんだ、子供の時、先生の子供の時のシーンで、なんか、親にめちゃくちゃ怒られてるシーン。まあ、そこが一番怖かったっすけどね。
なる
なん
ほ
な
ど
ら。
ね。確かにね、ちょっとなんか、あるね。
現実世界怖えなっていう。
あの母親は相当病んでるからね。まあそんな感じで、どうですか、あとは。
まあ、そんなとこっす
感
か
じです
ね、
よ
僕
ね。
は。
すごい良かったですよね。
もう面白かった、全然。 想像の
うん。
倍以上面白かった
うん。
な。見てよかったな。
個人的には上半期のね、多分上位に入りますね、ベスト
ああ、
の。うん。はい。おすすめです。はい。
はい。
はい。じゃあ、今日そんなとこで。はい。じゃあ、ありがとうございま
あり
し
がとうございま
た。
した。
はい。失礼します。